章1節から13節、新約聖書34ページです。お読みします。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、という声がした。弟子たちはこれを聞いてひれ伏した。そして非常に恐れた。するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。彼らが目を上げるとイエス一人の他には誰も見えなかった。彼らが山を下るとき、イエスは彼らに命じられた。あなた方が見たことを誰にも話してはいけません。人の子が死人の中からよみがえるまでは。すると弟子たちはイエスに尋ねた。そうするとまずエリアが来るはずだと律法学者たちが言っているのはどういうことなのですか。イエスは答えられた。エリアが来てすべてを立て直します。しかし私はあなた方に言います、エリアはすでに来たのです。ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになります。その時弟子たちはイエスが自分たちに言われたのはバプテスマのヨハネのことだと気づいた。以上の箇所より、キリストの栄光と題しまして、高本先生よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。10月になりました。暑かった夏がようやく終わるのかなと期待しております。秋、紅葉の季節、登山を楽しみにしておられる方もいらっしゃるかもしれません。高い山の上から見る景色は格別だと思います。登山家の伊藤達夫さんが山に登ることでこんな感想を述べておられます。嘘や偽りだらけの世の中でこれほど真実と向き合える世界はないだろう。亡くなられた方ですけれども、こんな言葉を残されています。また野口健さんも、山に登ると自分のちっぽけさがわかる、自分が悩んでいることやわだかまっていることが壮大な景色の中ではいかに些細なことであったかがわかるとおっしゃっておられました。確かに高い山の上では日常で気づけなかった新しい視点をいただくことができるんでしょう。聖書でも高い山で経験させてもらう神様との恵みの出会いについて語られている場面が多くあります。聖書の場合、高い山に登ることは地に住む人間が天に住まわれる神に近づくよう招かれた場所、また神の御心を知らせていただける大切な場所として、機会として記されております。例えばモーセは山に登るように命じられて、山の上で実戒を神様から受け取りました。イエス様は山の上で権威ある新 新しい教え、三条の説教をなされております。よく知っているマタイの28章では、よみがえってくださったイエス様が山の上に弟子たちを呼んで、見よ、私は天においても地においても全ての権威が与えられています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと弟子たちに約束してくださいました。山の上に呼び出される、聖書の世界では神に近づきご自身を知らせていただける大切な機会として用いられています。今日読んでいただいたのもやはり山の上です。ここではイエス様が、弟子たちが目の前の自分の小さな視点でしかイエス様の言葉を聞けない、そんなペテロたちに壮大な神のご計画を知らせようと、3人の弟子たちを伴われて栄光を知らせてくださっています。山の上でイエス様の栄光に出会ったペテロたちが受け取った希望について、この朝は見ていこうと思っております。地方の中に3つのポイントが書かれておりますので、それに沿ってお話をさせていただきます。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝もあなたの前に引き寄せていただきました。汚れたものが清い栄光の主の前に恐れなく出させていただいております。かつては選ばれた祭司が清めの贖いの儀式を通して幕屋の奥深く主の御臨在の前にたった一人、年に一度主にお会いすることが許されただけでした。けれども今私たちはこのようにあなたを父と呼び、何の恐れもなく御前に近づき、あなたに賛美を捧げ、あなたの恵みに預かり、またあなたの祝福をいただいて、週ごとに日常の歩みに出ていくことができます。ただ贖いの御業を成し遂げてくださったあなたの尊い一人子の血潮によって現れて清められたその特権によります。神様が私たちを呼び寄せてイエス様の救いを信じることができるように、その贖いに預かることができるように憐れんでくださったその恵みゆえであることを覚えて、この朝の礼拝を感謝いたします。どうぞ私たち一人一人を顧みてくださって、主の十字架の祝福に預かったそれぞれがあなたに求める祝福を、あなたに願う恵みを、憐れみを受けていくことができますように、また受けた憐れみを恵みを大切な方々に分かつことができ、そのところであなたが働いてくださるようにお願いいたします。なおなお私たちは救われてほしい大切な人たちがおります。同じ御国の恵みに預かっていただきたい大切な方々がおります。どうぞ私たち一人一人を用いてくださって、私たちのささやかな祈りとまた交わりと言葉を通してあなたが救いの恵みを広げてくださいますようにお願いいたします。ここにおられる、まだ主を信じておられないお一人お一人の上にも主を届いてくださって、心を開きイエス様を受け入れることができるように、 またイエス様を告白して神の異なる特権を得ていくことができるように導いてくださいますようお願いいたします。今日も弱さを覚えてこのところに来ることのできない方々がおられます。痛みを覚えながらこの日主を思っておられる方々がいらっしゃいます。どうぞお一人お一人を行き巡ってください。主が体の痛みや苦しみを和らげてくださり、癒しの御業を進めてくださいますように、力づけてくださいますようにお願いいたします。早い回復を与えてくださって、強められていくことができるように憐れんでくださいますようお願いいたします。またご事情があって自宅で同じこの時礼拝を守っていらっしゃる方々もおられます。どうぞ主がそこを聖なるところとしてくださって、主の礼拝のひとときをあなたが守ってくださいますようにお願いいたします。これからの時すべてを御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは17章の1節から見てまいります。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。それから6日で、この6日目を数えるのはその前に起きた出来事と今日の出来事が密接につながっていて、そのつながりがとても大切だからです。で、今日の山の上のイエス様の栄光についてはマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書がありますが、どれもこの出来事とその前に記されていることがつながっておりまして、切り離すことのできない重要なつながりがあると示しております。前に一体何があったのか。それはペテロがイエス様の絵の信仰告白をしたところから始まっています。イエス様が弟子たちに、あなた方は私を誰と言いますかと問いかけられると、ペテロが代表して答えます。あなたは生ける神の子キリストです。神の子救い主とペテロは告白しました。で、その告白をイエス様は喜んでくださり、イエス様がこれから歩まれる救いの道、つまり十字架の死とよみがえりについて語ってくださるわけですが、思いがけないイエス様の言葉をペテロは受け止めることができず、そんなことは起こるはずがないとイエス様をいさめる始末でした。それでイエス様に、下がれサタンと厳しくお叱りを受けます。なお戸惑っている弟子たちにイエス様は重ねて、弟子たちもイエス様に従って自分の十字架を追ってついてくるように諭されました。この時代、十字架は最も残忍な死刑の方法でした。普通の犯罪者にはなされません。ですから、この時代の人にとって恐ろしい死の象徴というだけでなく、汚らわしく忌み嫌い恥ずかしめの象徴でもあったわけです。イエス様を慕って信じてついてきたペテロたちであれば、どうして愛し敬っているイエス様が十字架で死なれることなどあろうことか、受け入れることはできませんでした。もちろん自分たちだってそんな道を歩むことなど考えたくはありません。イエス様は弟子たちが感じる恐れや戸惑い、さらには抱くであろう拒絶感をよく理解しておられました。そのためにペテロの告白とイエス様の十字架とよみがえりの宣告から6日目のこの日、ペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られたわけです。この高い山がどこであったのか、伝統的によく言われているタボル山、標高575メートルの可能性もありますけれども、 ピリポカイザリアから向かった場所であればヘルモン山である可能性が高いと思われます。ヘルモン山、確かに高いです。2814メートルもあり、そう簡単には登ることはできませんけれども、頂上に登ったとは書いてありませんので、どこか中腹の高い場所に弟子たちはイエス様と共に留まった可能性があります。で、この場所にペテロとヤコブとその兄弟を伴、兄弟ヨハネを伴ってイエス様が行かれて、そこで3人は驚くべき光景を目撃するわけです。2節、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。で、この変わったというのは着物を取り替えるような概念的な変化を示す言葉ではありません。内側から変わる本質的な変化を示す言葉です。イエス様の内側からあふれ出る栄光への変化、その力が身にまとっている衣まで白く輝かせるほどであったということです。内からあふれる力によって顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったわけです。太陽のようなので直視できないような、目がくらむような輝きを持っていたということですね。普段弟子たちと共におられるイエス様は彼らと同じ、また私たちと同じ人間であられました。しかしこの山の上でひとときイエス様は弟子たちの前でまばゆいばかりの栄光のお姿に変わられました。確かにイエス様は栄光の神の御子ですから、この栄光は本来の姿と言うべきなのかもしれません。ただ私たちがここで目に留めたいのは、大いなる変化、変わったというのは実は受け身の表現になっているんですね。イエス様が本来のご自分の力で変わられたわけではなく、ここでは神によって変えられて栄光の姿とされたという表現になっています。イエス様の本来の力が現れて栄光に輝いたというより、神様によって人となられたイエス様が変えられる、つまり栄光を与える神の御力が弟子たちに見させられているわけです。山の上で表されたのはそれだけではありませんでした。その他にも信じられないものを3人は見ます。3節、そして見よ、モッセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。モーセとエリアは旧約聖書を代表する偉大な人物です。モーセはイスラエルをエジプトの奴隷から救い出す時に用いられました。エリアはイスラエルが偽りの神偶像に傾いていた時に、偶像の虚しさを示し、天におられる誠の神の力を示した預言者であります。で、この二人がイエスと語り合っていたとあります。何を語り合っていたんでしょうか。ルカの福音書には何を語り合っていたのかが記されています。ルカの福音書はイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであったと説明しています。彼らが語っているのはイエス様の最後についてでした。モーセとエリア、イエス様の最後について語り合ったのはこの二人です。なぜこの二人でなければならなかったんでしょうか。旧約聖書を見るとこの二人にはいくつかの共通点があります。第一には、二人とも死を願うほどの厳しい不信仰、不従順、つまり罪との戦いを経験しております。モーセは言いました。私をこのように扱われるのなお願いです、どうか私を殺してください、これ以上私を悲惨な目に遭わせないでくださいと 神に願いました。エリアは自分の死を願っていった。死をもう十分です。私の命を取ってください。私は父たちに勝っていませんから。この二人は神に選ばれましたけれども、罪との戦いのために、救いのために、死を願うほどの苦しみを味わいました。しかし今ここでイエス様が歩まれる十字架の死と苦しみにより救いが完成していくことを知るわけです。第2番目に、2人は通常でない死を迎えています。1人は神によって地上の生涯を終え、1人は墓が分かりません。エリアは世を去るとき、その体を神に持ち去られております。モーセは神の命により死にましたけれども、その墓を知る者はありません。彼らの死はよみがえらせてくださる死を証しする死でした。第3番目に、彼らは神を目で見ることはできませんでしたけれども、山の上で神の栄光に会うことができました。二人は山の上でひととき通り過ぎる神の栄光を知ることが許されています。モーセもエリアも彼らが生きていた時代では通り過ぎられる神の栄光を知ることはできても、主の御顔を見ることはできませんでした。罪ある人間は神を直視できないからです。で、そのモーセとエリアが今まさにまばゆい光に満ちた方と相対しているわけです。その方と顔と顔を合わせて語り合っているわけです。この二人が選ばれイエス様と語り合うのは、イエス様を通して、イエス様の十字架を通しよみがえりを得て、私たち人間が神の栄光に近づく恵みの時がついに到来したことを示しております。この光景を見たペテロ、しかしまだこの時にはイエス様の栄光が示すことを理解できてはおりません。ただ目の前の栄光に圧倒され、何か言わなければと言葉を出してみたものの、全く的外れな言葉しか言うことはできませんでした。4節です。そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。よろしければとペテロは言いました。この素晴らしい出来事を記念として残しておきたい、他の人にも知らせたい、そんな気持ちだったんでしょうか。あるいは幕屋を作ることでこの栄光を地上に留めたい、そんな願いがあったんでしょうか。けれどもそれは浅はかな人間の思いにしか過ぎませんでした。そんな人間の思いだとまるで意味をなさないことを神様はご自身の栄光によって示されていきます。5節です。彼らがまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、という声がした。雲というのは神様の臨在の印です。その光り輝く様は神の栄光の臨在が現れたことを示しております。そして神はその栄光の中に招くように、イエス様の御声を聞いて従ってくるようにと語りかけられております。幕屋を建てたいと願ったペテロ、地上の小さな幕屋の中に栄光があるかのように思い、また地上のひとときの感激で心を満たすことができたならそれでいいと思ったんでしょう。しかしイエス様を通して招かれているのは、光り輝く栄光の中に 人一人がやがて生きるようになることです。栄光の御国に住まうように、一人一人が栄光に預かっていくことです。そのためにはイエス様が語られる言葉を聞く必要があります。ペテロが6日前にそんなことはあってはならないと規定したイエス様の十字架の救いの道こそ、この栄光につながる道でした。それはイエス様の十字架とよみがえりの後に備えられている神様の約束ですけれども、今はその時ではありません。今は山を降り、今は地上の歩みに立たなければなりません。9節、彼らが山を下るとき、イエスは彼らに命じられた。あなた方が見たことを誰にも話してはいけません。人の子が死人の中からよみがえるまでは。今はイエス様は十字架の道をまっすぐに進んでいかなければなりませんでした。ですから改めてもう一度弟子たちにご自身の死とよみがえりを伝えていかれます。山を下っていく道すがら、バプテスマのヨハネの殉教を示し、今なおイエス様の使命を理解できない弟子たちにご自身が歩んでいかれる道を示されるのです。12節です。しかし私はあなた方に言います、エリアはすでに来たのです。このエリアについてはマタイの旧約聖書のマラキの4章5節や6節に記されております。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことがないようにするためである。バプテスマのヨハネはエリア、マラキが預言したエリアとして現れてイエス様の道を備えました。悔い改めて神に立ち返るよう人々に示したんです。裁きの前に、大いなるその日の前に、悔い改めて神に立ち返るよう人々に示しましたが、けれども領主ヘロデの誕生祝いの宴席の余興に首をはねられて、盆に乗せられて運ばれてヘロディアに差し出されてしまいます。人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。まさに好き勝手なことをしました。けれども同じように人の子も人々から苦しみを受けることになりますと、ご自身の恥ずかしめの十字架を予言しておられます。イエス様の先駆け、バプテスマの最後こそ、罪なきお方が罪を負って死なれるイエス様の十字架を示していたわけです。それでは最後のポイントを見ていきます。私たちの山の上 でこの時はイエス様の言われる言葉の意味も、見せていただいた栄光の意味も分かっていなかったペテロです。しかし後にはこの栄光こそ自分たちのためであったとペテロは証ししていきます。迫害によってイエス様を信じるがゆえに苦しみ、死の戦いを戦わなければならない教会に、希望の言葉をペテロの第二の手紙の中で彼は記しました。開いていただきましょうか。ペテロの手が第二の手紙一章です。ペテロの第二の手紙一章の16節から18節までをお読みいたします。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から 誉れと栄光を受けられた時、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。ペテロは17節で、この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたと書いています。もともと持っていた栄光を見せられたのではなく、栄光を受けられたとペテロは書きました。山の上でご自身の最期を語られていた、その時に栄光を受けられたわけです。イエス様が栄光を受けられたのを目撃した選ばれた3人の弟子たち、ペテロとヤコブとヨハネ、彼らは意味もなく呼ばれたのではありません。イエス様が栄光を受けるために苦しみを受けられた目撃証人なんですね。この世イエス様が高い山に登られたのは祈るためでした。ルカがイエス様が高い山に登られたのは祈るためであったと記しています。そしてこの3人はイエス様のゲッセマネの祈りの場にも招かれていきます。十字架を前にして血を流すほどの苦悩の祈りをされたイエス様にとっても、十字架がどれほどの苦悩であったのか、彼らは祈りを通して知らされていきます。で、この目撃者3人によってイエス様の十字架の苦しみに続く栄光が明かしされていくわけです。十字架は栄光につながります。つまりイエス様の十字架は栄光を受ける道でした。イエス様の十字架が栄光をもたらすんです。イエス様の十字架につながり、十字架のイエス様に従い歩む人はイエス様の栄光に預かります。だから見せてくださったんです。後に迫害の中で生きる教会のためにも、そして私たちのためにも明かしされています。イエス様のお姿が変わった、つまり変えられた、この言葉は聖書の中で4回しか用いられません。山の上で主の栄光の姿を見たマタイとマルコで、それぞれこの時のことのために1回ずつ用いられています。残りの2回は私たちに向けて語られています。もちろん受け身です。私たちも栄光に変えられ、神様によって私たちが変えられます。いずれもクリスチャンに宛てた教会の手紙の中で2回、この2回は主の栄光に照らされたパウロからの手紙に出てまいります。パウロはペテロとは違った状況でイエス様の栄光をに照らされました。彼はイエス様に反抗してクリスチャンを迫害していたその最中で、イエス様の栄光の輝きに照らされ、その光があまりにも強かったのか目が見えなくなります。使徒の働きの中で彼は、私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りましたと書いております。で、そのパウロが書いた手紙に私たちが変えられると記されているんです。第2コリント3章の18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。イエス様が栄光に変えられたように、私たちも変えられるんです。イエス様の十字架につながってよみがえりの命の保証である御霊を受けた私たちは、 御霊の御業によって変えられていきます。イエス様は十字架の上で私たちの身代わりとして苦しんでくださり、神から栄光をお受けになります。そしてその十字架の後についていく私たち、自分の十字架を追って歩む私たちに主の栄光に預かっていくことが約束されています。私たちはイエス様の十字架につながり、従うことによって内側から変えられ、終わりの完成へと進んでいきます。そしてこの日主が変えられたように、神様は私たちに力を表して変えてくださいます。今日の箇所の少し前にイエス様はこう招いておられます。16章24節と27節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさい。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。山の上でのイエス様の栄光の出会いは、イエス様の十字架につながり、イエス様のに従って歩むすべての人たちへの幸いな希望の証であり約束です。私たちは栄光にの中に入れられた主を仰ぎつつ、私たちのこの地上の歩みを主に従って歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。本当に取るに足らない、つまらない、いやそれ以上に汚れたものです。あなたの栄光とは程遠いものですし、栄光を見ることさえふさわしくないと思うような、そんな者たちですけれども、主は栄光の御国へと私たちを招き入れようとイエス様をお与えくださいました。栄光の御国にふさわしくあるようにと、イエス様の命を私たちに与えてくださり、イエス様に従ってくるようにと招いてくださいました。私たち自身の力ではなく、あなたが約束して与えてくださった御霊の御力が、あなたご自身の力が、主を信じた私たちのうちに働いてくださることを感謝いたします。本当に何の価値もないように見える私たちですけれども、主がそのように約束してくださいますから、あなたを仰ぎます。やがて入れられる、招いていただく御国を覚えて、どうぞこの地上の歩み、一歩一歩主に従っていくことができますようにお願いいたします。また一人でもこの恵みに預かっていくことができるよう、なお私たちに宣教の技を担わせてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。